井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、早速質問ありますのでいきたいと思いますが、はいはい、今日はですね、執行役員管理職に昇進をされたという方からのご質問でございます。
はい、
いきたいと思いますが、昇進をして、初めての全社的な評価会議に参加しました。管理職というのはいろいろなプロセスの中で抜擢されたりしながら、そのポジションに結果として就任ついているというのが現実だと思っております。しかし実際には評価の現場だと課長だからとか部長だからという立場を根拠に能力や責任を問われることが多いことに大変違和感を感じております。確かに部長だからという理屈ではそうかもしれないけど、〇〇さんは現場上がりなんだしそこは無理でしょうなどと思ったりしておりますが、当社の評価会議の実態はこのような状況です。井上先生、これは割り切って考える問題なのか、どのように思いますか。
うん、
という最後の質問が結構大きな質問になってましたけども、
はい、これもね、非常によくあるケースですね。
うん、
でやっぱりこう中堅の中小企業、例えばそうね、50人以上になり、まあ、特に100人とか超えて200人とか、というの規模になると、管理職でもそれなりの人数が来ますよということになります。
うんうんうん、
で、大企業だと管理職というポスト自体が、この途中でこの方が言ってたみたいに、この課長には何が求めたいかははっきりしてたりするので、
はいはい、
やっぱ逆に言うとそこの候補の方もたくさんいるわけで、そこを全うできるかどうかみたいな、基準で、そこに登用するかどうかみたいなことはされることが多いだろうと思うので、
うんうんうん、
まあ、やっぱりね、大きくなればなるほど、管理職というのは管理職がやるべき職責を全うすることというところに焦点がバチッと合っていくというのは当然かなと思います。
うん、
ただこの方がやっぱりこう途中で前段かなでおっしゃってたいろんな経緯でなるよねっていうのは、例えば地元に根ざしているような企業さんだったりするととか、まあ、要するに、まあ、ある種日本的経営の、名残でもあるけど、名残っていうのかな、まさにその中にいる人もいるので流れということが適切ではないかもしれないけど、やっぱりある程度の経験を積んできましたよと。でその例えば10人ぐらいの職場で なので、まあ、課長さんなりが必要ですと言ったときに、あ、じゃあ今いた課長さん定年になって辞めたねと、じゃあ次誰課長さんにするっていうと、往々にして、現場でずっとやってきたベテラン、それからそれなりの年齢に達した人を課長にするというような流れで、そういうことは、
はいはい、
特に製造現場なんかは結構多かったりするのは実態だと思います。
うんうん、
で場合によってはね、やっぱり会社として人をどう処遇していくかっていう中に、そのある程度の経験を積んだ人をね、それなりに功労に、対して評価をして、そういうポジションにつけますよっていう考え方も悪いことではもちろんないと思う。
まあ、事実そういうポジションで職種管理職になっている人が多いというこの方の認識は確かにそうだよねということですね。
そういうこと。ただし、もしこの会社がどういうステージにあるか分かんないけど、例えば経営者が危機感を持っていて、これから違うんだぞと、このままじゃまずいんだ、変えていかなきゃいけないとか、うん、っていうようなことをすごく強く感じているとしたら、やっぱり現場の管理職に求めることは当然変わってくるので、
うん
うん、だからその時に いや、管理課長たるものこうあってほしいんだよというリクエスト、オーダーが出てくることはもう当然だと思うんですよ、これもね。
はいはい、
だから、どちらのやっぱりこう、ものを会社として、求めていくか、課長さんとか部長さんという職位に対つけるということのプロセスで、どういう判断基準があるか、それからついた人に対して何を求めるか。っていうこれが2つテーマがあって、これを、整理しないまま今までの流れのまんま、じゃあそろそろ誰々さん課長ですねみたいにしちゃうのもまずいし、まずいっていうか、それを、残したまま変革だって叫ぶのはちょっと違ってきちゃうって思うので、その評価会議のあり方がいい悪いではなくて、会社がその組織として機能するために、マネジメントという立場に何を求めていくかということは、もっともっとその時代によっても変わるし、時期によっても違うともちろん思うんだけど、これがまず語られることが大事で、もし課長さんにするんであればね、どんな経緯であろうがするんであれば、変な話、こういうことをやってもらいたいんだけど、やれるかって聞いてもいいんだよ。
うんうんうん
うん、そのぐらいの規模の会社のうちであれば、いや、そろそろそういう時期だと思うんだけど、なってもらうとこういうことを求めるよと、大丈夫かっていう確認をすることも大事かなと。つまりこうなった側は自分が積んできた経験をそのまんまちゃんと生かせばいいと思ってるままで課長とか管理職になってるのに、上からは違うものを求められる。でこれは本人にとっても不幸なので。
確かにそうですよね。
うん。
なんかすごいいろんなとこでの認識のずれ感を感じますよね。ちなみにでもこの質問者の方は、昇進をして、その、要は上に上がったことによって評価会という、しかも、これ管理職の方々の部長クラスの評価会議は多分役員クラス、役員って言っても執行役員なので、まだ経営層の本当に入ってはいないタイミングなんですかね。
うんうん、
において、うちの会社ってこんなある意味ドラスティックというか、なんか人間味のない評価しとったんや、みたいな、現実を見てしまったショックみたいなのあるんですよね、きっと。
あるんでしょうね。で、やっぱり、仕事の日々仕事が流れている環境を見ていれば、やっぱそれなりに、経験を積んできてなった人が、ある意味その部下をね、のなんかこうなんていうのかな、コミュニケーションとかね、そういうところでは悪いわけじゃないし、それなりにまとまってますよね、なのにそこまで言うんですかっていうようなところもあるんじゃないのかな。
あ、
うん、でだからそこはさっき言ったように、評価をするときに、いや課長なんだからこれはねって、評価ってね、やっぱり私がいつも言うんだけど、後出しはダメなのよ。後出しようか。つまり何も求めてることを明確にしないまま、後で、
いや、そういうこと。
あ、ダメだよ、あれじゃっていうのはなしで、これやってねっていうことをちゃんと明確にした上で、やれなかったよね、すごくできたねっていうことを評価しなきゃいけなくて、何に対して評価をしますかが明言されてない評価は、やっぱ全部後出しだと私は思う。
ああ。
うん。で、それが起こってんだと思うよ、うんうん、ここ。
この課長だからとか部長だからっていう言葉が、なんかそれを、物語ってそんな感じしますよね。じゃあ部長だから何を求めてるのかの概念化はされてるんですかってことですね。
そう。で、かつ部長さんたちに求めているものはこれだぞということははっきりちゃんと伝わり、で、ある意味ではよく言う、そういうための教育とかもちゃんとできてますかっていう上でやった方がいいよね。
いや、だからこの方の違和感としてかなり的確なんじゃなかろうかと。
そう、現実的なのよね。おそらく。
現実の前者的な評価会議における問題を多分見てしまったんですかね。
そうそう。
ああ。いやー、でも、どうなんですかね。ご質問いただいておりますが、どういうふうにここから入っていくかですよね。割り切って考えるのがいいのか、どう思いますかとありますけど。
割り切って考えない方がいいだろうなと思います。
うん、
で何が言いたいかというと、この方がどの立場でいるか分からないけど、セクションとしてね、 なんだけど、やっぱり、執行役員クラスまで上がってこれたというのは、この方もそれなりの実でね、なおかつ評価の会議の中で、部長たるもの、課長たるものっていうふうに役員の方たちが評価しているような中を執行役員まで上がったので、この方のはそれなりの実力があるでしょうと、
うん、
会社から見ても、うん、としたらやっぱり、そういうふうにね、多分他の方がいや、うちの管理職良くないなみたいなことを言ってる可能性もあるのでね、じゃあちょっと管理職のね、やっぱこう、再教育じゃないけど管理職の強化みたいなテーマを少し 2,3 年かけてやりませんかっていう提案はしてもいいんじゃないかなと思うけど、
ね、あ、
うん、
ここから初めて管理職教育という新たなテーマ設定をして取り組んでいかないかという投げかけとかが確かにね、一つあるのか、
うん、してあげて、でこの方が人事とかじゃなければね、まあ、そういうプロジェクトで私もプロジェクト入ってもいいですよって、まあ、ちょっと負荷かかっちゃうけど、
はいはい、
そういうことを提言してもいいのかもしれない。
いやでもそう思うと実際に課長が何を求められ部長が何を求められというようなことを明言した上でちゃんと共有して伝えられて認識整えてるかと言われたら、まあできてるとこほぼないんでしょうねっていうぐらいに、
まあかなりそんなに精緻にはできてないでしょうね。
曖昧になってそうですよね。
うん、でね、今その遠藤さんが言うみたいに、そんなにちゃんと出られてるとこ少ないでしょうっていうことを実際だとしたら、もう一個のちょっと考えなきゃいけないポイントがあって、
はいはいはい、
やっぱりこの中でこの役員の方たちが言っている、こう課長とはこうあるべきだ、部長とはこうあるべきだ、もしくは会社として変革する方向に向かうエネルギー源となる人が欲しいみたいなことがあるとしたら、それは例えば20人の管理職がいたから20人全員がそれになるということはもうないんだっていう前提を入れておいた方がいい、ね、
なるほど、
うん、その中で可能性のある人間をとにかく早くピックアップして、その1人なり2人に焦点合わせて、その2人を育成するっていうことを役員クラスの人たちも徹底してやった方が私はいいと。
あ、
うん、
人材育成の観点で管理職をどう見るかってことですね。
そう、それともう一個補足すると、じゃあその他の人たちはどうなんですかっていうと、これね、あまり管理職に求めるものの評価基準が厳しくなって、評価が例えばすごく悪い方に引っ張りすぎれると、今度気をつけなきゃいけないのは、そんなんだったら課長になりたくないっていう、一般社員の機運を高めることになるのよ。
なるほど。
つまり課長が元気じゃなかったら下の人たちは課長になりたいって思わないのよね。
これ別の側面で、この間弁護士の労働法の弁護士の向井先生の番組で、
うん、
ハラスメントの相談がものすごいやっぱり増えてるみたいなんですけど、うん、要はここで言う管理職クラスのハラスメントが、うん、
はいはい、
パワハラだろうがセクハラだろうがちょっとその何ハラだっていうのを置いといて、大体全社的に管理職になるともうちょっと指導したら叱ったりしたらハラスメントだになり、もう怖くて管理職なんかやってられないから管理職なんかやりたくないっていう機運が高まってる会社がやっぱあるみたいな話してたんですよね。もうなんか似た話だなと今思いまして。
ね、そうなの。だからやっぱりね、なんか会社が求めてる、例えば変革のパワーに対してのエネルギー源にはならないけど、その5人の人間たちを束ねるときには気持ちよく5人を動かしてちゃんとまとめてるよねっていうのも、これも価値だったりするので
、あ、
うん、だからこの人はそういう役割でも変革に向かってエネルギーを出してほしい、もしかしたら A 君と B 君が、C さんが大丈夫そう、それに貢献できそうだって言ったら、この A 君 B 君 C さんを鍛えるとかっていうのも合わせてやることと、そしたらその一般に求める、まあそこまでは無理だよな、でも気持ちの良いちゃんとして明るい職場作ってくれてるからそれは評価しようよって、評価軸も必要だよってこと。
仕事の管理上として絶対に抑えてほしい条件項目と、
うん、
それ以外のところはその個性も生かした上で全体としてちゃんと組織編成作れてるかとか、そういったところの観点も見ていくっていうことですかね。
そうですね。
ああ、
ちょっと多岐に渡っちゃったけど、そういうこと。
いやー、でも、このあたりはとても生々しいテーマですかね。実はですね、次回質問がとても似てるような質問だなという感じがしまして、
はい、
少しなんか引き続きなのかというようなテーマになるんですけれども、
はい、
改めて管理職という人たちが、
はい、
あまりうまく育ってないので、どう育てていけばいいですかみたいな質問が来ておりますので、
はい、
ちょっとこの流れですけれども、楽しみにしていただけたらなと思います。
はい。
ということで終わりたいと思います。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。